皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第232回目、先週に引き続き小沢さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。皆さんとお会いできないのが、まあ、本当にね、ちょっと もったいないというか、悔しいというか、ストレスだというか。
そう、
ねえ、
いつ頃やろうか。次は来年、来年入ったらなんとかなるのかな。物販の面々と会えるのもね。
ねえ、ね、今第2波とかって言われてますからね。
コロナ向けの商品、じゃあやっぱり
コロナ向けね。
ね、
まあ、確かにそういった商品もね、どんどんどんどん色出てきてますけどね。
え、
いろんなそのマスクも出てますからね。こんな業界も出てきてるしね。
そうそうそう。
ユニクロも出てきたし。
そう。大したもんだな。作っちゃうもんな。
作っちゃうのね。そうですね。
あとね、僕最近ね、プリンター買ったよ。大きなプリンター。
お、業務用の？
業務用のプリンターでね、UV プリンター、あ、前どなたかが買ってたかもしれないですけど、なんだ、スマホケースなんかをさ、こう、印刷。
はいはい、山本さんがやってるようなやつ？
山本さん買ったやつ。山本さん持ってたのよりも多分大きいと思うんだよね。日本で一番でかい、日本で販売されてるもので、最も大きいとは言えないんだけど、新品で買うと600万するんですよ。
はいはいはいはいはい。なかなかしますよね。
なかなかするんですよ。で、それ、地元っていうか、近いところで、使ってた人がいらないっていうことで、100万ちょい、150万ぐらい。売るっていう人が出てきたから、じゃあこれ、試してみたいから売ってくださいって言って、で、最初からメンテナンスし直して、今ちゃんと動きますよって言って。
何印刷するんですか？何？
そう、それがね、まあ、内例のサービスをするようなこともあるんで、まあ、それで150万稼げんのかって話になるわけですけど、まあ、しかしながら、その、まあ、その次ね、またそれは動かせるっていう状態であったときに、今度何かまた使えるよねって、その技術もすごく勉強しなきゃなんないから、それまた。
はいはいはいはい、はい。
で、それで、使えるように整えておくと。いうふうに。
なるほど。
で、具体的には、まあ、うちの商品で、どうしても内入れが欲しいっていう。今まであれです、工場持ってって、で、シルクスクリーンで印刷してもらうみたいなこともあったんだけど、それ行ったり来たり、それが、まあ、わかるかな、練馬区から、どうだ、台東区まで持っていくみたいな感じで、結構、なんかさ、それを持って、印刷してまた取りに行くみたいなこと
やってた。やってたんですね。
まあ、実際、そうそう。で、実際、行った方がいいね、みたいなこともあって、あと、フルカラーが出るってことで。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、デザインの幅が広がるわけだ。
そう。日本人の感覚で、まあ、デザインもするし、そうすると中国セラーはこういうのには追いついてこれないよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
そんな考え方もあったりします。
なるほどね。
まあ、一足飛びになんかいろんなことできないですけど、そうやって、いろんなもんね、揃えるっていうか、して試してみるみたいなことをずっと続けてるんだけどね。
でもその600万のプリンターが150万、
そうそうそう。
それで手に入れたってのはものすごいメリットですよね。メリットっていうか、
そう、
お買い得だったっていうか。
お買い得だった。
ねえ。
そう、だから、今の方で内入れサービスちょっと試してみたいよっていう人は言ってくれれば試しにやってみようか、みたいな。
うん。
こともできるし。
ね、だから それも一つの差別化になって、結構ね、そういう内入れっていうか、いろんなね、独自のその顧客ごとに対応 するサービスって、いいですよね。いいと思います。利益も取れるし。
そう、利益も取れるし。
うん、
どうしてもその何かチームで揃えたい何かとか、そういうのってあるんです
か？はいはいはいはい。
まあ、個人ベースもあるけど、チームで全員同じのにしたいんですとかいうやつもいるし、そういう人たちにもこう提供できるようにとか。
はいはいはいはい。
だからコロナのおかげで勉強の時間ができたので、であと投資をして勉強するみたいな。準備。うん、もう準備しかない。
あ、そうですね。うん。いや、でも、それ面白いですね。
面白いでしょ？
もう面白い面白い。
うん。
うん。
そう、何もかも見通しが立ってるわけじゃないけれども、試してみるってものすごく大事で、僕は思ってるんですよ。で、試してみないと分かんないことだらけだから、まあ、試してこういうふうにやってみて、で、どういうふうに今魅力的にさせていくかっていうことを、考えるというかね。
なるほどね。まずはその UV プリンターで今自分で扱ってる商品に、
やってる。
あ、デザインを入れたり、内容を入れたりみたいな、まずはそこからみたいな感じですか、じゃ
あ。で、その他の機械も欲しくなっちゃうんだよね、僕は。なんか工場を作りたいんじゃないかと思うんだよ。
自分がやりたいのは物販じゃなくて工場だったと。ものづくりだと。
ものづくりだったんじゃないか。ねえ。
なるほどね。
そう、3D プリンターもそうだし、まあね、それ、3D プリンター販売してもいいし、なんか工業系、なんていうのかな、工場で使う、でっかいものみたいなとかを、ちょっと、ええなぁと思ってたりもするんですよね。
なるほどね。
使える自分でなきゃ困るから。
はいはいはいはい。面白い。実は工場を作りたかったと。
工場を作りたい。で、偶然にもその、来てくれてる、僕のアシスタントで来てくれてる、女性。
はいはいはい。
中さんって、はい、で、デザイナーをやってるけど、彼女も、ものづくり好きな人だったね、偶然。
ああ、なるほどね。
これやってみないって、やりましょうって。
いや、でもね、大沢さん、ある意味、物販とものづくりが、一緒になったら最強ですよ。
最強だよね。
最強ですよ。だって、ね、その、まあ、市場に受け入れられる商品を、自分とこでオリジナルで作れちゃうんだから、最初から作れちゃうんだから、それ最高ですよね。
最高ですよね。
最高、最強ですよ、本当に。
でね、少数、なんていうかな、ロットで買わなくていいわけですよ。
あー、ですよね。
まあ、10個作っといて、試してみるみたいなことで。で、売れてきたんだったら、あ、じゃあ、もっと作ろうかってなるけど、あんまり売れすぎるんで、じゃあ工場に、注文出すかみたいな風になって。
そう。テスト販売できますよね。
テスト販売できる。
確かに。
差もないもんでいいんですよ。ちっちゃいもんでいいんですよ、なんか。もいいんだけど、あ、これ、こういうの欲しかったとか。なんかそういうのを作れたらなと思って。作って面白かったのは、はい、シャンプーあるじゃない。シャンプー。
あ、シャンプーね。
シャンプーの、このポンプあるじゃない。
ポンプ、
で、あと、シャンプーであり、あと、ボディーソープ。
はいはいはいはい。
あれ、子供ガキとかこうやってガッチャガチャ使うでしょ。
使う。
で、あそこの、ポンプのシャフトのところにリング入れといて、半分しか動かないもん作った
のが。
シャンプーこう、ポンプ押すじゃない、ギューって。そうすると、出てくる、その口のところがあって、押すところがあって、下に押し込められる棒があるじゃない。
あるある。
押し込められる棒のところに何か入れといたら、丸いもの入れといたら、
はいはいはい、
それ以上押し切れないから、押してもちょびっとしか出ない。
はいはいはいはいはい。
そのパーツを作ってみた。節約になるじゃない
節約になりますね。
そばって入れて。で、それでカチンカチンで、たくさんカチカチやって、出てくる感じですけど、1回のストロークでたくさんほら無駄に出ないみたいな。
あ、そんなの作ったんですか
作った。販売してないよ。販売してないですけど。で、それが、 ラージサイズ、ミディアムサイズ。
うん、うん。
脇ギュラ作って。そんなのは何十円にしかなんないんで、
うん
ね、何十円っていうか、まあそんなね、利益になるもんじゃないんで、そういうアイデアで何かを作ってみて試してみるっていう経験を積んでいくっていうね。うん、
なるほどね。ちっちゃいものからね、ちょこちょこと。コツコツ。
コツコツ
と。コツコツと。なんでそんなのっていうあれですけど、思いついたんですか、それは。
なんつうんすかね、例えば、その、ビジネスホテル泊まるじゃない。ビジネスホテル泊まって、うん、ポンプあるとシャッカンシャッカンやって、
で、やりますね。
取りすぎちゃったかなとか思うときあるわけですよ。取りすぎちゃって、で、うん、こうやって取りすぎると困るのが経営者だね、と思って。
うんうん、優しい。
そこにプチって入れとけば、例えば、うん、なんていうんですかね、健康ランドとかの出向者も、
うん、
カチッと入れとけば半分しか出ないから、
うん
うん、一生懸命カチカチ、半分しかストロークが取れないから、
うん、
そうすると、ねうん、無駄にその石鹸を使いませんというのが、
うん、
そういうのが、その、なんだろうな、世の中あってもいいんじゃねえのと思ったんで、ちょっと。
優しい。
試しに作って。
優しい。
親切ですからね、基本ね、大沢
さん。うん、親切。優しい。なるほど。
でもその、作ったよっていう経験は僕残ってるんで、
うん、
何か作ろうかなと思った時に、あ、こんな風に作れるよね、とか。
うんうんうん。
まあ、ノウハウは残っていくんで。
はいはいはい。
うん、いいもんですよ。
じゃあ、そういう、そういうのって何、3D プリンターで作るんですか？
それは 3D プリンターで作った。
ああ。
CNC って言って、なんとかな、この、プラスチックのその、四角いものを削りながらものを作るってこともできるんですよね。その、昔の旋盤みたいな感じ。
ああ、はいはいはいはいはい。
旋盤は外、こう、回転体に対して、その、刃は。
うん、うん、そうですね。
今やあれですもん、四方八方からこの、そう、なんていうか、ドリルの刃みたいなの出てきて、シーンってこう。
やるんだ。
細かく削ってってくれるんですよ、これ、キュッキュッキュッって。そう、それで最終的に、その指輪が出来上がるとか。なんとかな。僕
は
そこまでやったことないですよ。でも、その講座も、もう、僕受けに行ってんだよね、散々で。でもそれもこれもおかげさまだなと思うのは、その、うん、2012年から始めた、その、うん、ね、商品たちが、それなりに売れてくれてるんで、
うん、
僕は時間的な余裕ができたし、
うん、はいはいはいはい、はい。
時間的な余裕ができた、まあ、それなりにその経済的な余裕も出てきた。で、それで、うん、その次何やるかなって言ったら勉強しようってね、それをまたこう再投資できるような環境になってきた、なったのは、本当にありがたいっていうか、
うんうん、
俺はついてたなっていうふうに思う。
うん
うんうんうん、もちろんその、なんていうかな、メルセデス乗りたいなっていう欲望もあるよ。
うんうんうん、
でもね、でも大沢さん変なもんで、うん、大沢さんはメルセデス買うよりも、
うん、
プリンターが欲しいと思う。それはちょっとね、
うん
うん、工場欲しいなみたいなね。
いや、そっちの方が楽しいですね、でもね。
なんか、そんな気もするでしょ？
うん、楽しい。
うん。
うん。
こんなできたよとか、こんなのできたよ。で、こういうものができるんで、で、うん、それで最近ね、前も話したかもしれないですけど、そのデータで残るんですよね。
うんうん。
で、これを作ってくれっていうふうに工場にそのデータを投げると、その通り作ってくれるわけなんで、
うん。うんうん。
素晴らしいですよ。のテクノロジー、この本当に。
うん。
うん、工場が素晴らしいです、ね、本当。
うん、いや、確かに、その、ものづくりはいろんなね、その、夢ありますよね。
うん。
確かにな。
ねえ。
ものづくりと物販がもう両立できたらもう最強ですよね。
実はそれが僕の理想なんだよね。理想があるとすれば僕はそれがやりたいなと思ってて。その、
結局その、まあ、職人、昔から言うその職人っていうイメージ、があると思うんですけど、やっぱそういう方は本当自分のそのものづくりにはね、はい、こだわりを持ってやられると思うんですけど、でも、ものによっては、やっぱその世に 広めにくいっていうか認知されにくいみたいな部分もあるじゃないですか。う
ん、はい、あるね。
うん。だからその、物販をやっているか、やってる方が、それを、その領域に行ったら、
うん。
うん。本当面白いこと、ね、なるなっていうのはちょっと、うん、思いますよね。うん。
なんかいつもいつもこう中国の、中国の人たち大したもんですよ、中国の人
民は。そうなんですよ。
ああ、だってさ、デザイン低くしさ、こんなもんっててですよ。で、それで、ある、ね、あの、まあ、は、4のも作っちゃうから、で、そ
こに。早いんだよね。
早いんだよ。で、それに頼ってるのが、頼っちゃってるなっていうのが、ちょっと反省っていうか、
はいはいはいはい、はい。
知恵を、知恵まで、あの、与えていただいてますかっていう
ふうに。
日本人として日本、ね、日本の、
うん、
僕がどういうふうにやったらどういうものがいいのかっていうこと
を、うんうんうん、
もう少し考えてもういいかなーってね、
うん、
まあ、もちろんその、 あの輸入してきて販売することに関してはもちろんそれで、
うん、
あの素晴らしいビジネスの方法、それはそれでいいんです、
うんうん、
でまあ一味二味ちょっと食品としては味付けしたいですよってい
やそうなんですよね、うん、だからやっぱりそのままの状態じゃなくて、やっぱり、なんか、こう、自分なりのアレンジっていうか。
はい、アレンジみたいなね。
うん。しないと。
うんうん
うん。うん、
どんどん楽しくなってたんだよな。
でね、大沢さん、今、おっしゃったように、あの、いろんな勉強をしてね。
そうそうそう、勉強で。
うん。それこそ本当 YouTuber になるぐらいの、
うん、
動画編集のスキルがあれば。また、その、売る、うん、部分に関してはね、またいろんな、提案ができるわけですからね。
そうなんですよね。
もう
あらゆる方法を駆使してやっていく
んですけど、うん。面白いわ、
うん。なんかあれです。ドラマで、下町ロケットってありますけどね。
ありますね。
うん。あんな感じ。うん、かっこいい。
ねえ、あれも、まあ、結構ね、泥臭いっていうか、本当に。
そうそう。ねえ。
部分はありましたけども。
ね、
面白いですね、そうなってくるとね。
うん。
うん。確かにな。
ねえ、世の中にないものを作る。
そういう、その、発、まあ、先ほど言ったときは、その、ね、ホテルの、その、節約になるから、みたいな感じで、こう、発想があったり。
はいはい。
あと、あれですか、その、今売ってるその商品の中で、こういうラインナップをしたら楽しいなとかっていうのもあるんですか？なんか面白そうなだな、みたいな。
そう。
こういう商品を作ると、このラインナップが増えるな、みたいな。
ああ、そうね。そうだなぁ。ものず、もの、あの、作ってっていうことですよね。
うんうんうん。
ですよね。
うん。
うん。そうか。どんなアイデアがあるかなぁ。披露する？プラスチックの製品に関わらずなっていうのは木でもいいでしょうし。
木。
うん。うん。様々、そうだなぁ。日本にしかないようなものを作りたい感じかな、
ね、あ、なるほどね。
うん、
日本にしかないもの。
うん。まあ、輸入じゃなくて、これ、こっちで作れましたよ、みたいなことはね。あとね、僕はほら、電気の職人もちょっとしばらくというか、結構、電気職人でもないかな。まあ、電気工事をするようなことがあったので、この現場でしかわからないようなこと。
前の物販ラジオもなんか、その、
でしょ、
なんか、うん、おっしゃってましたよね。
同じこと、
うん、うん。いや、で、その、いや、もともとその電気に詳しいんで、その、職人受けする商品を扱ってるっていうことでおっしゃったんですけど。
今、バカ受けですよ、それ
。あ、はいはいはいはい。
顔出しもしてるし、僕は。
うん。そうそうそう。だから、そういう、ね、本当職人からこう指示されれば強いじゃないですか、もう。
そう、いるからね、結構ね。
うん。
そう。
ねえ。で、そうなると口コミでまた広がっちゃいますからね。職人つながりでね。
うん。なんでこんなもんがこんな売れんのっていう感じになってくるんですよね。
はいはい、はい。
あれ、ファンみたいなやつもできてきたりする。次こういうのお願いしますよとか言ってきたりするやつ。
うんうんうん。 それは何、工具っていうか、その現場で使う、
はい、現場の工具です、
うん。工具なんですね。はい。だから本当にお役だ、それがないとその現場が困っちゃうみたいな。
そうです。
ねえ。うん、そしたら、その職人同士でね、自慢しますもんね。職人って。
自慢する。そう。
ね。あの人たちってね、お、これ今便利使ってんだよ、みたいなね。
そうそうそう。
これいいぞ、お前、なんてね。
そうそうそう。浮かぶでしょ。
え？
目に浮かぶでしょ、その
人。そうそうそうそうそうそうそうそう。ねえ。
そういうのが、実は、いろんなところの現場、まあ、その電気の現場だけじゃなくて、
うんうん、
なんか料理をする人たちとか。
ああ、なるほどね。
なんねえ、お仕事で、なんとか、串焼きをやってる人にしかわからない何かとか。
ああ、面白そう。
うん。
こういう。ああ、面白そう。
わかってる。これもうちょいこうだったらいいのにね、みたいなのは、僕一個なんだけどさ、ってこれがあるとないのじゃ、もう全然違うんだよとか。
はい、はい。
じゃあ、お前それ作りましょうか、みたいな。
はいはいはいはいはいはいはい。
実はその串焼き屋っていうのは、ね、世の中にね、万件あるみたいなのだったら、それは、やっぱ、
ああ、楽しそう。その、職人受けするような、
そうそうそう。
機材っていうか、
うん、
工具っていうか、それ、どんどん作れたら、なんかもう、その、支持されそうですね。その業界の方々からね。
そうそうそう。
ああ。
モノタロウで売るようになるかもしれないね。
モノタロウ。そうですね。
うん、そうですね。モノタロウで今度売ってみようかな。
大沢さんなんか、モノタロウの売り上げすげえ見てたよ、みたいな。
モノタロウの
売り上げすげえみたいだよ、今。ね。アマゾンとか楽天の日じゃねえよ、みたいな。
で、マルチチャンネルで送るんですよ。モノタロウで売ってんだけど、マルチチャンネルで送ってる。の箱で。
FB、アマゾンの箱で届くんですね。
アマゾン。そうそう。モノタロウ挑戦しましょう、今度ね。やって
モノタロウね。
で、次回その、ラジオにね、出る、うん、出演するような、時があったのは、うん、このモノタロウでこんなことやりましたって話で、
うん、大沢さん、モノタロウどうなりましたみたいな。
ねえ、うん、誰も踏み込んでないと思うよね。
誰も踏み込んでないですね。
踏み込んでないね。
誰もノウハウ持ってないですね、大沢さん。
ねえ、どれぐらいのその、なんて手数料取られてどうなのかってことも分かんない。
うん。
しますね、モノタロウね。
ねえ。
うん、
誰も行こうと思わないけど。
中国セーラーなんかいませんからね。
いないいないいない。
いないいないいない。
うん。うん。ね、まあ本当にね、だから卸のとこから買ってるような感じでしょ、モノタロウだって。
そう。
卸商社からね、
うん。そう。卸商社でしか販売できない人たちの、そういう販売者っていうのはちょっと弱いですからね。うん、
はいはいはい、はい。
もともとのね、中国から入れてきてっていうのだと工夫ができるんだけど。
うん、うん。
日本のなんだろうな、こう、介護用品なんとかやると、その問屋からしか入れられないじゃない。で、そうすると自分でアレンジできないし、
うんうんうん、
問屋から、そういう問屋から、昔ながらの問屋から買ってるっていう、その手法っていうのは、
うん、
いいよね。みんな同じ仕切りでやってるし。
うん、ああ、なるほどね。
ね、
はいはい。
そういう相手だと戦いやすいんですけどね。
じゃあなんかこう、モノタロウでもう売れるイメージはつきましたね。
そうですね。いや、まずはあれですね。LP パスのガス漏れ検知をちょっとつけてみようかな。
いや、これはね、ちょっと郡山市大変でしたね、今日は。
いや、本当ですよ。
びっくり。
なんですかね、こう、腰にぶら下げて、職人が腰にぶら下げててですね、
うん、
あのガス漏れしてることを検知するようなやつ。
ああ、それね。
これはないかもよ。かしね。
ねえ。
ああ。そうですよ。本当は部屋についてなきゃいけないわけなんだけど、
うん、
でもな、その空気が薄くなったとかなんとか、あ、それ中国にちょっと依頼して作りますかね、なんかね。エルビンスとかみたいな、ね。
いや、本当にね。
うん。危ない。
危ない。
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 だって、隣で怒ってもおかしくないんでしょ、自分ちの。
そういうことでしょ、だって。
だって、LP ガス使ってたらね。
そういうことですよね。
うん。
うん。
なんか世の中をつぶさに見ながら、なんかニーズを掘り起こしていかなきゃいけません、
ね。結局、さっきも、ピンチがね、チャンスってね、言ってましたけど、結局そういうことですもんね。こういう時に、やっぱり人って考えると思うんで。
だね。
うん。
うん。
うん。本当に、ほんの、なんか、こう、きっかけっていうか。
そうなんだよね。
ね。
うん。
うん、
まあ、今後もなんかあれです。僕は男性なので、子供を産むことはできませんが、
うんうん、
何か商品を生み出していくことをね。
かっこいい。かっこいい。大阪かっこいいな
ぁ。これから子供ができる可能性もだんだん低くなってきましたからね、これね。
うんうん、
ね商品を生み出
す。商品は生み出せますからね。これは男性、女性か関係なくね。
関係なくね。
ああ、そうだ。
そうだ。
うん。
じゃあそろそろ飲みますか。
お酒持ってきて。
持ってきてこう滑らかになるんだよ。
ててて滑らかになって。ねえちょっとぶっちゃけトークで行きますか。
あまた郡山行きますんでねよろしく。
いやいや本当にね来てください。
遊んでくださいな。
本当に。また、ラーメン食べに行きましょうよ。
行こう。
うん。
あれ食べたいね。なんだっけ、ミルクボックスだっけ。
あ、
なんだっけ、ホワイトボックス。
うん。奈良さんおすすめのね。
奈良さん、そうそう。あれうまいね。
そうそうそう。うん、あれ、クリームボックス。
クリームボックス。
うん。B 級グルメなんですけどね。郡山で有名な。
そうそうそう。
有名なっていうかね、奈良さんが一押しなんですよね。
あれ、いいんだよな
ぁ。あれは、うん。セブンイレブンでも売ってましたからね。
ヨークベニマルにあったからね。ヨーク。
ああ。
セブンイレブンにもあるんですか、あれ。
ええ
セブンイレブンにもあるの？
セブンイレブンにも一時期売ってましたよ。
ああ、ほんと。
うん、でも、やっぱり本場の、その、クリームボックスじゃないとやっぱり美味しくないって、奈良さんは言ってました。
やっぱりさ、やっぱりさ、あれ、それも含めてものづくりなんだよね、あれ、
パン。
買えねえって。
そうそうそうそうそう。
ねえ、レシピは公開されてませんって感じだろうね。作れないもん。
作れない。やっぱりね。やっぱり、その、本家本元のね、商品の方がやっぱ美味しい。だって北方ラーメンも、ね、いろんな、とこにありますけど、
はい。
チェーン店ありますけど、
うんうんうん、
やっぱり地元の北方ラーメンに行きますからね。並んでますからね。
そうしかも空気がうまいよ。もう。
ああ、そうですか。
うん、空気がうまいし、もう。
ああ、そうですか。
がうまいしって、酒がうまいしって。俺の人生って感じ。
ね。じゃあ、ぜひぜひね、ほんとまあ落ち着いたらとかしか言えないんですけどね。
そうなんだな。
ぜひ、
こうね。
ぜひぜひ、お越しください。もう、また飲みましょう。
また飲みましょうね。
うん、大沢さん。ね。はい。ではでは、大沢さん、時間になりましたので。
なりました。あ、
はい。次の、あっという間ですよ、大沢さん。
ほんと。
ほんと。
人生もあっという間だから気をつけようね、ほ
ん
と。
なんすか？
あ、人生もあっという間だから気をつけないと。
はい。じゃあ、次のお友達をご紹介していただきたいんですが。
本村さん、
本村さん、はい。
熊本の。
はいはいはいはい。
うん。彼女、お友達で。
はいはい。
なんか、うん、いろんな話したりで。
あの方も本当アクティブですよね。うん。
尊敬するわ。でね、あの人それこそ生み出してる人で、あ、これ話していいのかな？やっぱ助産師、サンバさんっていうのは、
はいはい、
子供を取り上げる人なんですよね。
あ、そうなんですね。
子供は、そう。だから私何千人の、子供出産立ち会ったわよっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
いやー、大したもんすね。
大したもんすね。
うん。
ああ、なるほど。
もう長くやってるけどね。最近はなんかその、いろんな施設の仕事とかあります
。はいはいはい。
だから、でも、物販でも売り上げてますからね。
物販も大したもんなんですよね。はい、彼女って、まあね、あの方はね。
はい。
そうそうそうそう。で、今、息子さんと一緒にやられてるのかな？
そうなんだ。
うん。前、ちょっとお聞きした時には、なんか息子さんと、ね、やってるって。 うん。言ってましたよ。
ということで、お友達で彼女。
はい。わかりました。小村さんを、じゃあ、次回、ゲストにお招きします。じゃあ、伝言メッセージお願いいたします。
そうですね。
はい。
何言おうか。考えてなかったですけど、うちの商品買っていただいたんですよ。
ああ、そうなんですか。はいはい。
の商品買ってくださいましてね。買ったわよって LINE で来るんだけ
ど。ああ、買ったわよ。
ありがとうございましたというふうにお伝えください
。お買い上げありがとうございましたと。
お買い上げありがとうございました。
わかりました。
はい。
はい。じゃあ、その伝言をお伝えいたします。はい。はい。
また会いましょうね。
じゃあ、本当に大沢さんよろしく。うん。はいはい。今日は本当ありがとうございました。
こちらこそ。
はい。引き続き物販の方、はい。引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はい、ありましょう。
はい。どうもどうも。ありがとうございました。はい。失礼します。はい。